गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पंखा उचाली, गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पंखा उचाली, जय 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 नेपाल, सुन्दर शान्त विशाल, सुन्दर शान्त विशाल।
हाय हाजिमारी मास्ता किन्यो ओरिजिन च्याम्पुरु वतासी वा रामु देसु।
はい、そして、シュリノスケです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、リエさんのところ、スリシャ、お願いします。
そう、リエさんがね、今日お休みということで。
そうですね。
ピンチヒッターでね。
先週は伝えなかったんだけど、すいませんでした、本当に。
ねえ、はい、リエさん今日 何があんの？
私も、
聞いてないんだ。
私も聞いてないんですけど。
なんかパーティーやるって言ってたよ。
そうですね。なんか、この前の、あれ、何でしたっけ、モデルあれの、パーティーがあるみたいな感じでしたけども。
そうそうそう、なんだっけ、とりあえず、すごい衣装、織江さんがね、
はいはい。
なんていうんですか、美魔女的な。
はいはい。
まあ、この40代の、美しさを競う大会みたいなメスコンテストで、
はいはい、
沖縄県で優勝したんでしたっけ。
優勝、そうですね、優勝しました。
ですよね、はいはい。まあ、そのだからドレスを着てまたそれの、打ち上げというか、パーティーがあるみたいな感じでね。
そうですね。
だからそのリエさんに一番近いと言われる僕が今日はピンチヒッターで
ありがとうございます、
やってきたというね。
お願いします。すいません。
ね、でいつからこれ、オープニングで国歌歌うようになったの？ネパール国歌。
これは2ヶ月前ぐらいからですね。ちょっとオリジンジャンプルはもういろいろあるんじゃないですか。
うん。
ちょっと特別にしたいなと思って。
一応面白いな。
ネパール人がいるから、ネパールの国歌の方がいいんじゃないかなというパターンでやったんですけども。
わかりやすいしね。
そうですね。あとは、みんなまあ、聞いてる方たちも元気出そうみたいな感じでちょっと歌ってから、
うん、
みんなの元気出れるように、
うんうんうん、
国歌を歌ってからもうなんか国歌もちょっと明るい国歌じゃないですか、
うんうんうん、
それで元気出るのかなと思ってやったんですけども、
うんうんうん、
そのまま続いてますね
いいんじゃない。
そうですね。リエさんも結構覚えてますよこの歌。
ああそうなんだ。
めちゃくちゃ歌えます。
リーさんからなんかこの、国歌をオープニングで、歌いますよっていう情報しか聞いてないわけさ。
あそうなんですか。
そう、他にこの流れとしては、どういうコーナーがあったりするの。
ああこれ国歌の流れ的にですか。
オープニングで国歌歌うさ。
そうですね。
でこれからどういう展開があんの。
ああまあそのまま面白い話しながら
60分
そうですよ。
ま
あいろいろそうですね、普通の話なんですけども、なんか面白いことをしたらもう一週間に何してるとか。
ああそういうことね。
ネパールのこととかですよね。
ああそういえば、
はい、あとは、うんうんうん、自分が勉強してるいろいろですよね。
お
こととかやってますけれども。
そういう系なんか勉強してる。
最近はそうですね、先週はことわざ勉強してたんですけど、今週はちょっと雨が降って勉強できなかったんですね。
どんな言い訳だわ。なかなか外で勉強しないだろ。
いやいや、もう教科書とかあっちこっち持ち歩いたらもう濡れるんじゃないですか。
言い訳上手だな。
いやいや、それでもう今回はね、あんまり勉強しなかったですね。
あ、日本語上手になって言い訳も上手くなって。
いやいやいや、それはスリシャのおかげですよ。
ねえ、謙遜も覚えて。どう、最近もともとね、はい、バイト先が一緒で、で、
そうですね。
そこで、俺がラムちゃんに、芸人興味ないってスカウトして今芸人になってるっていう流れがあるんですけど、だからもともとのバイト先にネパール人がいっぱいいたさ。
そうですね、はい。
もう朝礼の時なんて日本人が俺しかいないみたいな。あと全員ネパール人みたいなね、時とかあって。
そうですよね。そうですよね。一応、みんなさんも知っていると思いますけども、そうそう、スリさんのおかげで。
で、
もうずっと芸人やっておりますので。
そうで、最近さ、はい、久米に行ったわけよ。
はいはい、
那覇市久米。そしたら、アディカリプラ3社とシャルマスラズが歩いてたやつさ。
あ、そうなんですか。
あ、まだ付き合ってるんだと思って。結婚した、もしかして。
あ、結婚しましたよ。
結婚した。
はい、結婚して、そうですね。
なんか、だって俺がバイトしてた時にもいたのがもう 4,5 年前になると思うから、
はいはい、
そこからまだ一緒にいるとなると、でしかも2人で歩いてる時のなんかもう歩き姿がもうただのカップルじゃない感じがしたね。もう結婚してそうなオーラが出てたもん。
そうなんですか。あ、もう自分もずっと学校卒業してからは会ってないですね、うん、もうみんな自分の仕事知ってるから、
うん、
まあ、そういう、あれが、休みとか合わないんじゃないですか。
忙しいからな。
そうですね。また結婚してるから、二人もね、うん。どっかに遊んでるはずですね。
これ、どういう、作戦なんかな。この、まあ、一般的なネパール人は、ここで出会って、じゃあ、ネパール人同士で結婚するさ。
はいはい。
例えば、それで言うと、スラズとプラサンシャは、もともとネパールの時から知り合いなの。
そうです、2人はもともとネパールで付き合ってて、
で沖縄一緒に来て、
そうです、ね、
すごいな。
で結構長く、
ここで結婚したらどうなんの、ビザは、変わる、
いや2人もあれですね、学生で来たんじゃないですか。
それ
学生で来てここで結婚したら何もそんなに難しくはないですね。
ああ、もう普通に結婚したら、
まあ、ただ結婚しましたっていう市役所にあれが出して、もう終わりですね。
ここで結婚したっていう証明書を市役所に出すさ。
そうです。
じゃあネパールに帰ってもそれは通用する。
一応しますよ。ネパールでもまた作らないといけないんですけど。
でも日本で結婚届出しましたっていうのをあっちでもう一回出せば、
そうですね。
ネパールで、もうじゃあ3年前に結婚したみたいな感じで認められるんだ。
はいはい、そうですね。それにはなりますよ。
なるほどね。日
本、そうですね、うん、日本で結婚、もういろいろできないんじゃないですか、パーティーとか。
ああ、
まあ、ネパールだと結婚式がすごいんですよ、結婚式は。
日本だとパーティーできないってどういうこと？
パーティーできないっていうか、もう知り合いとかはないんじゃないですか、周りに。
ああ、そういうことね。
知り合いとか、自分の親戚とか、親戚とかないので、
うんうんうん、
まあ、ここでやっても、あんまり意味がないのかなっていう。うん、あれがあるんですよね。
なるほど。
で、ここで付き合ってここで結婚してるんですけど、もしかしてネパールに行ってそういう結婚式やるかもしれないですよね。
なるほどね。あっちの結婚式はどんな結婚式なの？
ネパールの結婚式ですか？ネパールの結婚式はすごいんですよ。
だから何がすごい？
まあ、日本ではもうホテルとかでそういう結婚式やるんじゃないですか。ネパールだと。
それでも沖縄でも多い方で300名とか来るからね。
あ、そうなんですか。
うん。
ネパールはもう田舎のみんな来るからね。みんな来るからですよ。
いやいや、田舎のみんなの人数がわからんけど。
あ、だいたい500人以上は。
あ、すごいな。
来ると思いますよ。はい。
そんな場所ある？外でやる？
外でやります。自分の家で結婚式やるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。家でやるか、お寺でやるか、どっちになるんですけども、本当に町が多ければ、町のみんなに呼んで、それには、まあ、知り合いとか、親戚とか、もうみんなに呼んで、まあ、なんかパーティーと結婚一緒にするみたいな感じなんですけど、その時はですね、パーティーの時は、ヤギが、あれするんですよ。
あ、潰す
んですよ。
沖縄と一緒だな。
あ、そうなんですか。
あ、沖縄は結婚式の時は、ないかな。まあ、もともと新築祝いとかで、
はい、
ヤギを、潰すっていう風習はあったわけよ。だから、お祝い事の時に。
そっか、ネパールでもそういうふうに、
は
い、ヤギ潰すんですけど、で結婚式の何名ぐらいいるか、それに合わせて潰すんですよ。でもう大体多ければ、まあ10匹、1匹で数えるんでしたっけ、
まあ、1匹ヤギは、1頭かな、
1頭かな、10頭から15頭ぐらいは潰すんですよ。でそれ潰して、もうカレー味にして美味しくみんなに食べさせるみたいな感じなんですけど、みんなでパーティーするみたいな感じなんですけど、
食べ物はじゃあ結婚式の時はヤギ。
そうですね。
他には
ヤギの方が多いですね。ヤギか、あと水牛とか。
あ、出た、水牛。
水牛、
水牛好きだな。
いや、水牛もなんかヒンドゥー教の中にも、まあ、難しいんですけど、
うん、
まあ、水牛食べれる人と食べない人がいるんですよ。
ああ、宗教、ヒンドゥー教の中でも、
はい、
食べれる人と食べれない人がいるんだ。
人がいるんですけど、食べれる人は、まあ、水牛と豚、
うん、
潰すんですよ。
は、
水牛は結構でっかいから、
うん、
1匹2匹ぐらいかな。ああ、1頭2頭ぐらいかな。で豚ですね。豚も結構潰すんですね。
へ、
そういうパターンですよ。
ああ、じゃあもう大体もう動物をもうその場で潰すっていうのが結婚式の時の、いつもの流れなんだ。
流れです。
500人ってさ、はい、まず家に入らないんじゃない？
家には入れないですよ。外でやる。だから
自分の庭で、
はい、庭でやりますよ。家があって、料理とかも外でするんですよ。
あ、普通の時から、
はい、
結婚式関係なしに外で。
あ、いや、普通じゃないんですけど、
うん、
結婚式の時、
あ、外で料理をする、はい。じゃあ庭に500人も入るんだ。
500人入りますよ。
すごいな。
はい。まあ、切って、まあ、ちょっとやってから、あれ、変えるとか、まあ、いろいろパターンがあるんですけど、それは本当にもう、本当に大きい結婚式は、マジで本当に1000人以上はなると思いますよ。
1000人？
はい。
そんなに知り合いいる？
そんなに知り合い、一つ、家族は、もう家族によって違うんですよ。もう家族は、まあ、一つ家に、だいたい5人から10人ぐらい、
うんうんうん。
家族も大きいじゃないですか。
まあ、
で
兄弟も多いから。
はい。うん、それで、一つ町に、自分の町には、180ぐらい、200ぐらい家があるんですよ。200家に、5を数えたら、
うんうんうん、ああ、なるほどね。
1000人にはなるんですよね。
はあはあはあ。ラムちゃんの田舎には1000人ぐらいいるんだ。
1000人ぐらいいますよ。で、
う
ん、みんなに、読んだら1000人にはなったんですね。そういう感じで増えていくんですよ。
じゃあ自分の、弟がいたっけ？
弟、はい。
お兄ちゃんもいたか。結婚は一応してる。
はい、ああ、してないですね。
あ、してないんだ。ね、あ、じゃあまだその家族の結婚式は体験してないんだ。
そうですね、はい。
日本の結婚式行ったことある？沖縄の。
行ったことないですよ。行きたいですよね。経験したいですよね。
ああ、だからな。
はいはい。
誰か、あ、そっか、サーキーがな。
はいはい、
そうですね。本当は結婚式やる予定だったけど、コロナで延期になっちゃったから。
ああ、そうですね。
一回見てほしいな。でもこれを、はい、ラムちゃんが見て、まず沖縄自体何でもほとんどそうだけど、
はい、
これが日本の結婚式って思ったら、まあ一応間違いではあるわけよ。沖縄の結婚式も日本の結婚式とは全然違うから、要はオリジナルのダンスがあったり、それこそカチャーシーがあったりとか、沖縄の、オリジナルのやつだから。で例えば、なんかな、キャンドルサービスとかってあったりする？
キャンドルサービス、
新郎新婦が、来てくれたお客さんのところに行ってろうそくに火を灯していくみたいな儀式とか。何やんの？みんな集まるさ、
はい、
で飯は食うさ、
はいはい、
飯食いながらじゃあみんなで、ダンスしたりとか、
はいはい、
なんかそういう必ず結婚式でやることってのも決まってる？
ああ、そうですね、決まってますよ。
何すんの？まず、
結婚する2人に、
うん、
あれなんてティカって言うんですけど、
ティカ、
これやるんですよ。
よく、インド人とかがおでこにつけてるやつ。
そうです、そうです、そうです。
なんか赤い丸いやつ。
そうです、そうです。それは米に赤くして、米、
あれ米なんだ。
米ですね。米に赤い色が入れて、こっちにおでこにつけるんですよ。それ大体みんながやることはそれですね。みんなが
大体やること、それ？
そうそうそうそう。それは
新郎新婦が、
はい、
おでこにそのティカをペトってまずつけるんだ。
つける。
それつけるのは何の意味があるの？
じゃあまあ意味探したらわからないですよ、
ね。じゃあ要は、
なんかいいことになれるように、ふた幸せになれるようにみたいな感じなんですけど。
じゃあ要は、日本で言ったら、これは西洋の文化なんかな。左手の薬指に指輪をつけるみたいな儀式があって、
はい、
でこれ結婚しましたみたいな象徴になるんだけど、
はいはい、
ネパールの場合はそれがティカになるってこと？それ
をつけたら、ティカはまたおでこじゃなくて、うん、まあ、女の子の的には、
うん、
女の子はまあ、頭に赤いあれが、
うん、
シンドゥルって言うんですけど、赤い色がつけるんですよ。
待て待て待て、新しいの出てきた。シンドゥル。
そうだそうそうです。
シンドゥル。
ティカとはまた違って、
うん、
シンドゥルは、
うん、
結婚してる、相手が、まあ、つけてくれるみたいな感じですけど。
あ、なるほど。じゃあ、髪の毛に、
はい、
赤いまたシンドゥルっていうのをつけたら、結婚してるっていう印になるん
です。そうです、そうです。
これ赤いのは何ね？液体？いや、髪を染めるってこと？
こんな、髪もこんなしてから、うん、こんな、もうこんなじゃないですよ。これ、うん、真ん中からあれ、こっちこっちするんじゃないですか。真ん中の方につけるんですけど、どんなして、してたらいいか分かんないですけど。死ぬって言うんですけど、
ラジオお聞きの皆さんは、真ん中からこっちこっちするんじゃないですか。全然、全然意味わからないから。YouTube 見てる人は、なんとなく意味わかったかもしれないけど。
はいはい、
では髪の毛の真ん中を両サイドに分けるってこと。要はセンター分けみたいにして、
はい、
でそのセンター分けにした、間の地肌に赤い、線を塗っていくみたいなこと。
そうです、そうです、そうです。
それがシンドゥリ。
シンドゥルです、はい、
シンドゥル、
はい。
じゃあこれは、その結婚式の時にシンドゥルを塗るんだ。
はいはい。
で1日で落ちる。
それはつけたらその日で女の子2人結婚して、それで男がつけてくれるんですね、
うん。
でそれで結婚したっていうことになりますね。
ああ、でみんなに、あ、シンドゥル塗ったからじゃあ結婚だってなるんだ。
はい。その後女の子は、
うん、
いつも あの結婚した後はもうつけるんですね、うん、いつもつけてる女の子はこの人は結婚してるみたいな感じで、
ああ
もうすぐ分かります
よ。なるほどね。結婚したらじゃあ、毎朝化粧とかするときにシンドゥルもつけるんだ、
はい、シンドゥルは必ずつけますよ。
そうなの。
はいはい。
俺沖縄で見たことないよそれしてる人。
まあ変わったんじゃないですか沖縄に来てから。もうそれやるとみんなびっくりするんじゃないですか。
ああなるほどね。
なんか踊り子に赤くあれして知ってるだけでみんなびっくりするのに、それしたらもう来たのかなみたいな感じ。
ああなるほどね。そうじゃあネパールに帰ったらみんなまたやるのかもしれないってことね。
はいはいはい。
いや親もいるし。
そうですね。
やらないと怒られるし。
そうですね。はい。
じゃあ沖縄に来てるからどうせみんなわからないしやってないんだ。
はいはい、そうですよ。それがつけたらもう男は特に何もやらないのかな。男は、
うんうんうん、
女の子はもう結婚してるってそういうことですよね。はい。
あ、男はやらないんだ。
やらないですね。男は結婚してるかどうかわからないんですよね。
ネパールでも浮気する人いる？
もちろんですよね。世界一緒ですね。
あ、そうなんだ。
はいはい。
でもなんか宗教的にめっちゃ厳しいイメージが勝手にあるんだけど、
はい、
要はもう浮気をしたらもう死なないといけないぐらいのレベルの厳しいイメージが勝手にあるんだけど、
はいはい、
それは別にない。
それはないですね。
あ、女性の場合はある。
女性の場合はありますね。
あ、やっぱそこの差はあるんだね。
ちょっとそれそうですね。まあバレたらみたいな感じなんですけど、
女性がネパールで浮気をしてるのがバレたら、
はい、
どうなんの。もうこれは法律的にダメ。
そう、法律的にはダメじゃないですけど、
あ、ヒンドゥー教の教え的にダメ、
はい、ダメというかなんかイメージが悪くなるっていうパターンがあります。はい、それだけですよ。
じゃあ
でも結婚してる人はもう別れるとかそういうパターンがありますよ。
あ、じゃあ別になんか本当に死なないといけないとかそういうルールがあるわけじゃないんだ。
それは文化はネパールではないんですよ。
あ、どっちかといえばイスラム教か。
イスラム教は、はい、うん、その文化ありますね。
あ、なるほどね。
そうですね。それは大変じゃないですか。
ラムちゃんは結婚する予定ないの？
自分ですか？
うん、
ないですね。
あ
今度ですよ今度。
あ、もし結婚するとしたらネパール人と日本人どっちがいい？
あ、自分ですか？
うん、
いや、そうですね。迷いますね。それは、はい。そうですね。あれですよ。自分が、この前も言ったことわざ何だったっけ？あ、呼吸の、あ、何でしたっけ？ことわざあるんじゃないですか。どんな人と結婚したいみたいな。日本人とネパール人関係なく、あゆの呼吸でしたっけ。
あ、あうんの呼吸。
あ、あうんの呼吸。そんな人と結婚したいですね。
あうんの呼吸覚えた。
そうですよ。
すごいな。
みんないつもタイプ聞かれるから、あうんの呼吸って言おうと思ってますね。
タイプであうんの呼吸はすごいな。
そうですよ。
長谷川さんが、しんのすけが結婚しれて、やかましい。
そう、こっち聞くんじゃないよ。最初はね、心配が結婚しないと。
あ、ラオちゃんはいくつだっけ？
私ですか、25です。
な、25。
はい。
そんな若い？
そんな若い。若いですね。
今年 26？
26です、はい。今年、はい。
あ、そっかそっか。
そうですよ。
じゃあまだまだだ、結婚は。
いやいやいや、もうしたいですね。
ネパールで行ったら普通は何歳ぐらいに結婚するの？
ネパールですか？20から30まで。
あ、30過ぎたらもう男でも遅い。
あ、男は大丈夫なんですけど女の子は遅いかもしれないですね。
あ、そうなんだ。 それも別に日本とそこまでは感覚変わらないな。
そうですね。
じゃあ例えば35歳とかで結婚してなくても、男だったら変な目で見られることも特にない。
あるかもしれないですね。30超えたらちょっとありますね。
あ、そうなんだ。ずっと結婚しない人もいる？40、50になっても。
ないです。
あ、いないんだ。
ほとんど結婚します。はい。
これってどう、なんで結婚できるの？要は
結婚は 100% できるんです、
うん、なんでできる？
それはもう自分が彼女いなくても、うん、まあ、親が親の知り合いとか、まあ、あっちこっち探してくれるみたいな感じで、
うん、あ、もう
あるんですよ。なんか昔の、
うん、
沖縄じゃないですかね。そのパターンですよ今。
そうだね。お見合いとか、まあ、お見合いで親が紹介した人と結婚するっていう、
は
い、
パターンがあります
よ。まあ昭和のパターンだな。
そうですそうです、そうです。
恋愛してなくてももう親が勧めた人と結婚するっていう。
そうですそうですそうです。
でそれで、嫌な人と当たる場合もあるわけでしょ？
ありますよもちろん。
でも結婚しないといけないんだ。
そうですよね。もうだから今は昔というか自分が日本に来る前はそうだったんですけど、今は大体の人は付き合ってから結婚 知ってるパターンも多いんですけど。
ああ、じゃあこの本当に5年ぐらいで変わってるんだ。
そうですね、この、まあ、なんか付き合ったら相手のことがもういろいろ分かるんじゃないですか、
うんうんうん、
でそれでまあ結婚するできるぐらいな感覚作って結婚するんですよね。
お
それでまた親が反対するところもあるから。
ああ、なるほどね。
付き合っても
どこどこの人と、
ダメだよ、
結婚するんだとか、そうそうそう、どこどこの人と結婚しなさいみたいな。
そうです、そうです、そうです、それもありますよ。
まあ確かにね、どんなに、好き同士でも、例えば水牛が食べれる旦那さんと食べれない奥さんとかなったらややこしくなるもんね。
ああ、それはありますね。
そういうことでしょ。
だけど、うん、ネパールだったら合わすんですよね。
あ、そうなんだ、
はいはいはい、
宗教合わす、
合わす、合わす、
そんなのあるんだ。
そうですよ、宗教の中だから。まあ、どっちの方がどっちにしないといけないんじゃないですか。で、結婚するんでしたら、じゃあ女の子がもしかして、水牛が食べれないんだったら、
うん、
もう食べれるか、まあ、旦那さんにも食べないでっていうかとか、うん、そういう感じで合わすんですよ。
へえ、じゃあ別に必ず男の方に合わすとか女の方に合わすとかはないけど、
はいはい、
まあ、どっちかに合わすの。
合わすとかですね。
へえ、
めんどくさいですね、いろいろ考えたら自分がめんどくさくなってきた今
あ、日本に来て自由を感じて。
そうですね、めっちゃ自由を感じて、 あっちのパターン考えたら、うん、ネパールのパターン考えたらちょっと難しいですね。
もうじゃあ日本人の可愛い子募集した方がいいんじゃない、もうこのラジオ通じて。
あ、一応募集は毎週してますけれども。
あ、
ま
あ、毎週するんだ
リエさんは彼氏募集で、
あと募集じゃなくて募集ね。
ああ、募集。
募集は代表の名前だから。
ああ、そう。
募集。
募集してますね。
へえ。あ、そうなんだ。
はいはい。
ラムちゃんとリエさんで。
そうですね。うん、どっちの方が、もう今日はリエさんはもうね、パーティーに行ってからもう見つけるかもしれないですよね。今日は可愛くなってから行くんじゃないですか。
あ、じゃあ、リエさんはどう？リエさん。
はい。
リエさんはどう？
リエさんはどうだったら。
だからリエさんは、綺麗だし、美人だし、いや奥さんとしてどう、リエさんは。
いやいや、そこまで考えてないですね
じゃあ何歳まで OK なの。
いや、何歳もう、なんか心が合えばですよね。
心が合えば、本当に心が合えば、
本当に
40歳でも50歳でもいい。
うん、まあそれそっちは考えますね
てか、なんとなくあるさ、
あ、そうです、自分ぐらいの方が、
30とか35とか、
そこなんか考えてないんですよね。一応ネパールとしたら、なんか自分より、まあ、一個下でも、まあ、下の人が結婚するみたいな感じなんですけど。
あ、じゃあ上の人と結婚することあんまりないんだ。
あんまりないんですけども、まあ、
うん、
たまにみたいな感じですね。
うーん、
そういうパターンありますね。
あ、なるほどね。
難しいですよね、今考えて難しくなってきた日本だとすごいあれじゃないですか。
あれやってみれば、俺はやったことないんだけど、
はい、
マッチングアプリ。
マッチングアプリ、
うん、
いや、なんですか、そういう、いや、分かんないですね。
いや、フェイスブックとかあるさ、
はいはい、
ああいう感じの、
はい、
コミュニティツールなんだけど、
はい、
昔、まあ、出会い系サイトって言われている、
はい、
要は、男の人と出会いたい女の人と、女の人と出会いたい男の人が、例えばラムちゃんが、
はい、
タイプあうんの呼吸、気が合う人が、いいです、可愛い人がいいです、何歳ぐらいまでがいいですとか、そういう多分条件を出して、
はい、
でマッチングする人が、その検索に引っかかってくるみたいな。で女の人も男の人と出会いを求めて、
はい、
そこに登録してるわけだから、その条件が合えば、
はい、
要はお付き合いする可能性が高いみたいな。
じゃあ私よりシリシャンの方がちょっと早めにやった方がいいですね
やかましいない
やいや、そこまで知ってるんでしたらもうやってくださいよ。
じゃあ俺がさ、いや別にいいんだけど、
はい、
でも登録してて知り合いがやっぱりいるのが可能性高いさ、沖縄だから。
ああ、それはありますね。知り合いでもいいんじゃないですか、あうんの呼吸。
いやだからこいつ登録してるなって思われるのが恥ずかしいわけよ。
あー、そっか、
やってみたいであるけど。だからラムちゃんの場合、
はいはい、
まだ、そんなにまでは顔バレもしてないさ、
はいはい、
でしかも地元も、ネパールなわけだし、知り合いもまだ少ないさ、
はいはい、
だから、マッチングアプリ登録して、そしたら外国人が好きっていう人からしたらラムちゃんみたいな、要はネパール人っぽくない、アジアっぽくない顔立ちしてるから、 あ、かっこいいってなって、
はあ、いいですね、
すぐいっぱいマッチングするかもよ。
そっかそっか、後で教えてください、ね、やりますよ。
本当に？あ、じゃあやろう、マジで。
いや、なんか、うん、自分わかんない。やります？一緒に。うん、じゃあ、
一緒にやる？
一緒にやります？探してから。もう本当に。
面白いな。
面白いかもしれないですよ。最近さ、マッチング、あれ、何でした？マッチングアプリやってさ、みたいな感じになりますね。
しかも、
あうのこきの言うと見つけましたよみたいな感じで。
いや、めっちゃ声でかくなってるやし。しかも、俺も、
はい、
ラムちゃんがよ。なんかマッチングアプリ興味あるとか言うからかわいそうだから一緒に登録してあげてさみたいな感じで、なんか俺もなんかお前の付き添いで登録をしてあげたいい先輩という体で登録できるからな、それだったら。
ああいいですね、やりますよ、もう本当に。
言ってみるか、ちょっと。
はい、それではですね、CM に行きますけれども、はい、CM 前にはメールアドレスですね、皆さんメールください。
はい、
メールアドレスはorigin@fmnaha.jp ですね、すべて小文字でorigin@fmnaha.jp ですね。それでは CM です。
発音いいな。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、来ましたね。メールとか届いてます？すみません、ちょっとこっちから見れないんですけど。
メールは、こっちはどちらで見るんですか？これですかね。
はいはい、
はい、
シュリポンです。
はい、一本一本来てますね。シュリポン一本来てます。
一本来てます。はい、お願いします。
リエさん、ラムちゃん、こんばんは。
こんばんは。今日はリエさんいないので
シュリさんです。ナマステイ。
ナマステ
イ。東京から国分寺の加藤ちゃんです。お、すごいな。
いつもありがとうございます。
加藤ちゃんさん、これにも、
はい、
いつも送ってるんだ。
いつもでしょ、いつも。
すごいな、加藤ちゃんさん。はい、中国の浙江省から京大に研究しに、京大は京都大学ね。
はいはい。
京都大学に研究しに1年間来ている友達、かっこ大学教授が、もう少ししたら帰国なんだけど、その前にまだフィールドワークをやっていない久米島に行こうとしてたのにって、私を久米島旅行に誘ってくれたんです。私は今沖縄に行かないけどね、久米島は今内地の人の受け入れどんなしてるのかなと思ってネットを見たら受け入れてるんですね。リエさんたちはそちらで観光客増えたなって実感ありますか？ではでは放送をちばってね。ハスタダンニャバード。
あ、ハスタダンニャバード。
ハスタダンニャバードでなんね。
もう、ハスタダネバード、ありがとうございます。みたいな。
おお、すごい。めっちゃ写真撮られてるよ。
いやいやいや、すごいですね。
ラムちゃんわかります？
みんなさん。
わからない。い、僕、わかります？わからない。あ、観光客の方ですか？あ、どちらからですか？札幌から。
おお、
遠くからわざわざありがとうございます。
ありがとうございます。
僕たち、世にも珍しい沖縄芸人と沖縄でネパールをやってるネパール芸人です。
はい、ネパポンです。スリポンネパポン。
はい。
お願いします。
ね、お願いします。あ、なんか、旦那さんが奥さんを呼んでるけど、奥さんはすごく拒否ってるっていうコーナーですね。
面白いコーナーですね。
企業オリジンチャンプルっていう、FM 那覇の YouTube チャンネルからも聞けますんで、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
沖縄楽しんでね。
バイバイ。
バイバイ。ありがとうございます。
すごい、私も札幌行きたいんですよ。シュリさん、お願いしますよ。いやー、自分に。
札幌夏に行ったらめちゃくちゃ暑いからね。あれ、こっちの女の子は一緒じゃない？
違うとか思いますよ。
女の子一緒？
いやいやいや、
あ、女が、また別の家族で。
そうですね。
あ、こちら、うちのアンチで今日、学校帰りかな。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいですね。
そう、こんな感じでね、観光客の方ね、結構。
札幌から。
増えてるんですかね、やっぱり。
はい、
でもね、全然いないっすよ。国際通り、今日僕歩いてたんですけど、
はい、
やっぱりね、いないですね、人は。うん。まあまあ、もちろん、緊急事態宣言中から、すれば増えてはいると思うんですけど。
そうですよね。うん、自分もたまに10時ぐらいに、通るんですけど、
うん、
前とは全然違いますね。も
う
本当に人がいない感じ、なんか街ですかみたいな感じですよね。
そう。
そんなに歩くときも歩けないぐらいの状態の、道路とか、全然空いてるから、すごい、もう本当に大変になってるんじゃないかなと思いますよ。
うん、だからね、まだ、土日とかになると、北部とか人結構いるんだけど、それでも沖縄の人が遊びに行って、北部とかが混んでいたりはするけど、国際通りって本当に観光客をターゲットにした街づくりをしてるから、もう国際通りは全然人いないですね。
そうですね、うん、逆に国際通りより南城市とかには人がいると思いますよ。
ああ、なるほどね。沖縄の人が遊びに行くから、
はい、そうですね、あちら の、 ショッピングモールとかは結構混んでる感じがしますよ、うんうんうん、
ショッピングモール、
はい、
南城市の
ハイボールとか の、 あっちにある
ハイボール
イワンとか、
はい、
ハイボールとかの行くんですけど、めちゃくちゃ混んでて、
あ
逆に国際通りに行くと、なんか全然お客さんがいないんですよね。
はいはいはい。
で逆に沖縄の人が国際通りに来てないんですよね。
そうね、
そういうパターンですかね。
まあまあもともとね、やっぱり沖縄の人が行くような店が少ないってのもあるけど、まあいい店もたくさんありますからね。
そうですね、まあ、家の近くに行くんじゃないですか。またそういうパターンもありますよね。わざわざ国際通りまでは。
そうだね、まあその隣の久茂地とか牧師の居酒屋とかは盛り上がってるけど。
ですよね、大変でしょう。今ネパールもめちゃくちゃ大変になってますので。
あ、コロナ。
そうですよ、1万5000人以上かかってるから。
ああマジか、
はい、
一時期はめっちゃ封じ込めてたのにね。
そうですよ、
あ
もうロックダウンにしてからもう2ヶ月3ヶ月もぐらいも3ヶ月ぐらいもロックダウンにして、全然生活が大変になって、
ロックダウン、
ロックダウン
発音いいな。
そうですね今あれ知ってるんですけど、まあなんか人数制限とかいろいろやってから開けてるんですけど、それでも増えてるのは多いですね。
この僕たち水曜オリジンアワーで、
はい、
ラムちゃんと、大城くまさんと一緒に、
はい、
ネパールに行って、
はい、
ちょっと出張放送しようよっていう目論みで、
はい、
募金を今貯めているじゃないですか。
そうですね、
うん、でその募金もね、まあ、ありがたいことに、
はい、
着々と貯まっていまして、ではただ、このコロナの状況で、
はい、
まあ、来年ぐらいまでは厳しいんじゃないかなっていう。で逆に言えば、まあお金が貯まる期間が増えたっていうことでね。
そうですね、
まあ、またこれからも頑張って貯めていきたいと思うんですけど、これでもし、行きましたってなるさ、
はいはい、
で、俺たちがネパール行った時は、
はい、
ラムちゃんの、おすすめコース、どういうプランで案内してくれるの、ネパール。
自分がですか。
うん、まずネパールの空港に着くさ。
そうですね、空港に着きますね。
まずネパールに行くまでは、沖縄からネパールは直では行けないでしょ。
直で行けないんですけど、今は東京から直便がありますよ。
あ、じゃあ東京行ったらそこからネパール直で行けるんだ。
直で行けますね。
何時間ぐらい？
6時間から7時間ぐらいはかかると思います。
まあでも意外と近いな。
そうですね、近いですかね。
7時間6時間で着くんだ。
はい。
で、降りますと。
そうですね。
ネパールのマニ空港。
ティルブオン空港ですね。
ティルブオン空港。
はいはい。
それはネパールの都市部にあるんだ。
そうですね、カトマンズにある
首都のカトマンズの近く、
はい、そこであって降りて、そんなに空港、そんなにでかい空港ではなく、なんか、もう、まあ、ちっちゃい空港ですね。
ティルブオン空港、
はい、
ネパールには空港1個しかない。
1個しかないですね。もうそれで1個しか、それなんていう、海外から行くの、空港は1個しかないですね。でそこに降りて、そこから出て、まあ、
何で移動すんの？
普通に歩いて移動します、
ね、歩いて移動する、
はい、
どこまで？
空港の外までは。
ああ、それはそうだろいや、その話してないわけよ大体わかるだろ、空港の外まで歩いて出て
そこで、
ちなみに空港の中ではなんかお店とかもあったりする？
ありますよ、もちろん、はい、
うん、
まあ、コーヒーとかいろいろなお店とかあるんで、
あ、
まあ、あんまり空港の中は高いんじゃないですか。
ああそうなんだ。
そうですね、それはまあ外に出てタクシーとかで、まずはまあ1日はカトマンズで泊まって。
ああ、首都のカトマンズ。
そうですね。
カトマンズはもう結構都会？
都会です。
へえ。
はい。
例えば、何があったりするの？映画館ある？
あのカトマンズでは何でも、あの数棟だからもう大体ありますね。大体ある。沖縄みたいな感じかな。
ビルも高い。
そうです。
へ
え。高くてビールとかも高くて。
何階建てぐらい？
はい。
何階建てぐらい？
ああ、もうあるところは20建てぐらいはあるんじゃないですか。
ああ、結構高いな。
高いもあって、もうちっちゃいのもあるんですけど。
へえ。映画館もある？
映画館もあります、
ね。ある。
ショッピングモールも結構ありますよ。
あ、そうなんだ。
はい。
へえ。
で、あとはもう、食事するところも結構なんかネパールのいろいろところの、食事とか出してるみたいな、沖縄そばみたいな、沖縄そば東京に出してるみたいな感じで、いろいろところの店出してるんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。
じゃあネパールの地方の美味しいやつも集まってきてるんだ。
そうです。で、なんでも、ネパールのカツマンでいたらどこの食べ物も食べるし、もういろいろところの、まあ、観光するところも多いんで、
あ、そうなの？
はい。
どこで観光するの？
カトマンズのお寺とかで。
ああ、お寺ね。
お寺とか、山の上で、なんかビュー見るとかですよね。
は
あ、
はあ。
そういうパターンなんですけど。
へえ。
で、自分はもう考えたのは、一日カトマンズで遊んで、その後、そこからバスで自分の家まで行くのは12時間ぐらいかかるんで。
12時間？
そうですよ、それは。
12時間？
12 時間ですね。逆に
バスはそんなにゆっくり走るの？
ゆっくり、まあ結構走っても
12時間かかる。
12時間はかかりますよ。
あれでしょ、
その道はまた飛行機で行くと1時間ぐらいですかね。
飛行機では行けないんだ。
飛行機で行けますよ。
行ける？
行けます。
田舎まで？
はい、
はい、空港1個しかないって言ったさ。
ネショナル、あっちの空港はありますよ。まあ、ネパールにところどころの空港は。だけど、まあ、インターナショナル
が1個しかない
ですね。1個しかないですね。
じゃあ、このナショナル空港で行こうよ。
はい、
ナショナル。
ナショナル空港で行って。
高い。
高くないですね、そんなに。
じゃあ
行けますけれども。
飛行機で行った方がいいさ。バス12時間かかるんだったら。
そうですね。12時間かけて、バスで連れて行こうかなと思ってますけども。
なんでよ。そんな楽しい。
楽しいというか大変にさせたいなと思って。
なんでよ。普通はラムちゃんがじゃあ帰るときは
どうする？ネパール人はどれだけ大変なバス乗ってるかとか見せたいんですよね。
大変なバスなんだ。
大変なバスですよ、本当に。
何が大変なの？
まあ、バスで12時間のバスの中にいるのは嫌じゃないですか。
トイレはある？
トイレとかありますよ。バスの中にトイレとかもあって、
これ移動して、はい、でも景色も見れるしな。
そうですね。一応空港でもあれで空港から、
うん、
なんか日にちで飛んでるんですよ、飛行機は。
日にちで飛んでる。
そうですね。飛んでない日と飛んでる日があって。
ああ、そういうことね。
そういう、まあ、前から調べないといけないんですけど。
ラムちゃんが帰った時はもう飛行機じゃなくてバスで帰るの？
一応自分はバスで帰ってますね。2回ぐらい帰ったんですけど、一応バスで。知ってるのはバスだから。
あ、なるほど。
でバスで帰ってるパターンですけど、みんな行ったらもう飛行機ですよね。
あ、そうなの。
はい。
じゃあ飛行機の方が本当は主流なんだ。
そうです。
そんな12時間乗る人はなかなかいないんだ。
そうですね。それでもう行って、自分の家はもうめちゃくちゃあれで、もう水牛とかもあるので、
うん、
水牛のミルクとかも飲みますね。
あ、いいな。ラムちゃんの家行ったらいいな。待ってよ。じゃあ、まず飛行機代が、沖縄から東京までじゃあ一人、まあ1万円として、
はい、
東京からネパールまではいくら？
7万ぐらいですね。
7万、
はい、
片道？
いや、往復ですよ。
あ、往復ね。じゃあ、
沖
縄東京、じゃあ安い時で往復1万円探して、
はい、
で東京ネパール安い時で往復7万、
はいはい、
探して8万でしょ、
はい、
でカトマンズで、ホテルがいくらぐらい？大体
ホテルですか？安いホテルもあって高いホテルもあるんですけど、
うん、
一人5000円ぐらいにした方がいいかな。
ああ、一人、あ、結構するな。
はい。
ああ、じゃあ8万5000円で、飯が、カレー一杯いくら？
あ、飯は安く食べれますね。
ああ、カレーがいくら
ぐらい？300円ぐらいです
か、ね。カレー300円。
はい。
ああ、まあまあ安いな。
はい。
300円、まあ3回食って1000円だろ。
はい。
お酒は？
お酒ですか。
うん。
お酒も安いですね。ああ、ビールとかは高いんですけど。
うん。ビールいくら？
ああ、ビールですか。1本300円ぐらいですよ。
1本300円、
はい、
じゃあ3杯飲んで 1000円として、飲食代が2000円で、はいはい、ホテル代5000円だから 8万7000円な1日目で、
はいはい、
で、カトマンズから、ラムちゃんの田舎なんていう名前、
ああのダングですね、
ダング
ダング、
ダングまでの12時間のバス代はいくら、
バス代は2000円ぐらいかな、
おお安いな、
安いです、
あじゃあ8万9000円で、はい、ラムちゃんの田舎まで行きますと、
はい、
あ待って、バスは往復だと、
じゃあ
往復だと4000
円か、4000円ですね、
まあまあ、まあ今のところ8万9000円で着きましたと、
はい、
うん、まあ帰りも入れたら9万1000円、
9万1000円、
うん、で、はい、ラムちゃんの家に着いたらもう全部やりたい放題、
そうですそうですそうです、
もう食べ放題、泊まり放題、飲み放題、
な何も放題です何も放題です、遊び放題、
やったぜ何で遊ぶの、
はい、
何で遊ぶ、
もう下の方に自分の家があって、下の方に川があるので、川に行ってさ、あの沢浴びて、あの泳いで、まあ、自分の家からの30分ぐらい歩いたら、あの山があって、山に登ってあっちでバーベキューして、
はい、最高だな、
はい、で自分の家から20分ぐらいあったら、あのちょっと都会な町があって、
ああ
そこで、
はい、町もある、
はい、ダンスバーとか行って、
ダンスバーもある、
そうそうそうそう
すごいな、
あっちで
1000人の田舎なのにダンスバーがあるんだ
そうそうそうですよ、
へえ、
でダンスバーにいて10時まで、あっちはあのもう夜中ずっと空いてるところはないんですよ、遅くても11時まで、
ああそうなんだ、
で遊んで、
うん、
タクシーとかはないから、
あっちは歩いて帰る、
もう歩いて帰るか、なんか前からタクシーの用意してから行くかみたいな感じですけど、
あ
それで家帰って寝るみたいなパターンですね、
あ友達にタクシーをやってもらうってこと、
はい、
あ
そういうパターンですけども、でも
あ楽しそう、
どうですか、楽し、まあどうですかね、ちょっと大変になるところもあると思うんですけど、
いや全然いい、これでも俺なんかネパール、ラムちゃんの家についていくさ、
はい、
そしたら、まあ、もちろん、俺たちは遊びたいし、ラムちゃんそれを案内しないといけないけど、
はい、
でラムちゃんもラムちゃんで久々に地元に帰るわけだから、
はい、
そこにいる友達と遊ぶさ、
はいはい、みんな一緒に来るんでしょ、
うん、
みんなで遊んだ方がいいですよね、
うん、でそうなった時に、
はい、
そのラムちゃんの友達とかがさ、
はい、
なんだお前日本人連れてきやがって日本に染まりやがってみたいな感じで、
はいはい、
お前がいじめられたり俺たちがいじめられたりってこともある、
いやそれはないですねみんなあの日本人と言ったら、うん、めっちゃくちゃ優しくしてくれる、
あそうなんだ、うん、
はい、
まあ、でも確かになこっちにいるネパール人もみんなな優しいもんな、
もうあのなんかみんなあのあっちの、うん、なんかあれあるんですよ、なんか外国人に優しくするみたいな感じですね、なんか、うん、特にちょっとあの発展した国から、
うん、
あの行ってると、うん、もっとああもう結構お金持ちだなっていうこともあって、
あ
で、
まあ
はい、
ちょっとは、優しくするレベルが上がるんだ、
はい、はいはい、そうそうそうです
お金持ちだっつって、
はい、気持ちとかも、
うん、
あれですよ、なんか田舎にいるともう田舎の人がやっぱりちょっと町よりはちょっとあれじゃないですか、
うん、
ちょっと優しい、
あ確かにな、
の感じが多いじゃないですかね、でそれだったらもうご飯とかも、
うん、
ご飯食べたとかご飯食べるとか、
うん、
もうどっから来たのとか、うん、まあ、結構喋るんですよ、で何しに来たのとか、
あ
じゃあ遊びに行こうとか、
いい
すぐ仲良くなれるんですよ、ネパール人は、
確かに
もう、うん、日本人はあの人も怖いみたいな感じになるんですけど、ネパール人はもう優しくすれば、
うんうんうん、
もう優しくしてもらえるというあれがあって、でまずはもう外国から来てる方に優しくするみたいな感じですね、
あいいな、行きたくなってきたな、
だけど騙されるところもあるから気をつけないといけないですね、
あ騙すやついる、
はい、
何で騙すの、
まあ、一応そうですね、お金盗んだりとか、
お
そういうパターン、はい、
もうお金盗むっていうのは何年、この、じゃ例えば500円のカレーを1000円で売るとかじゃなくて、1000円をもう取られる、する、
あそれはしないですね、
うん、
取られるどんなところ、まあ、日本だとあの財布とか落としたら見つけるんじゃないですか、
うん、
あっちは絶対に見つけないから自分の管理は自分でするみたいな感じですね、
ああなるほど、落としたらもう終わりなんだ、
終わりですね、で
拾った人は別に届けなくてもいいんだ、
そうですね、
もう盗んでいいんだ、
盗んでいうか、もうお金取ってからもそのまま捨てるとか、
あ
人もいるんですけど、優しい人は、まあ、警察まで連れあの持っていくんですよ、
あ、まあ、たまにはそういうことがあるってことね、はい、まあ、まあ日本も一応そうだからね、
じゃあ日本はそうですね、日本はやっぱり
戻ってくる確率が高いんだ、
高いですね、
うーん
それの方が一番みんなあのみんな、なんか、
うん、
いいところだなっていうあれが一番ですね、なんか落としても 見つけるのは当たり前みたいな感じですね。みんな外国人そういうパターンで思ってる人が多いです。だけどですね、去年はあの携帯落としたんですけど今まで見つけてないですね。
見つかってないやし。
見つかってないですよ。それ見つけなくても信じてるも信じてますので、
うん、
絶対に誰も本当に悪いやつだなっていう 100% に 10% ぐらいそういう人いるんじゃないかなっていう あれもあるんですけど、
いやいるよいっぱい、日本でも悪いやつは。まあでも
そうですね、
ラムちゃんの携帯拾ったとして、
はい、
あの日本人が悪さできないはずな、何書いてるか全然わからんみたいな。
ああそれもあるかもしれないですよね、うん、一応ジンボ英語だったからもう変えられるんじゃないですか、あの、うん、まあ、日本語に
設定を
、うん、でもう変えたんじゃないですか。そのまま全然あの警察に行ったんですけど全然見つけなかったですね、うん、見つけなかったもん。
なるほどね。
それで怖いかったんですよ。いやすげえ痛いかったんですね。
あ、そうなの。
はい、
うん、あそういえば、なんかそのラムちゃんの家とにかく行くさ、
はいはい、
酒は飲めるの親の前では。
自分は飲めないですね。
あ、もう飲まないんだ。
飲まないです。絶対にあの飲まないってもうみんなにあの飲めないって思われてるから自分は飲まないですね。
あ、嘘ついてる。
はい。
なんでよ。
一応ダメですよ。
じゃあそれも、
酒飲んでるったらもう結婚前はダメみたいな感じですね。
これは別に、法律でもないしその宗教のルールでもないんでしょ。
ないです、ないです、
ね、なんとなくダメな雰囲気が漂ってるだけでしょ。
そうですね。
じゃあこれもラジオでやろう。あのラムちゃんが、実は、沖縄でいっぱいお酒飲んでますっていうのを、
はいはい、
告白してどんな反応するかっていう。
ああ、それはもうなんか怒られそうですね。怒られそうですね。そしてあとはもう沖縄で牛肉食べてるみたいな感じに出たらもうお前家から出ていけって言われるかもしれないですよ。
いや牛肉は食べてないだろ。
はい、牛肉は食べてないですけど、うん、そういうパターンで言ったら、
あ、なるほど。お酒を飲んでるっていうことは牛肉も食べてるんじゃないかっていう。
そうそうですよ、
容疑をかけられる可能性があるんだ。
そうですね。だけど、まあ、まあ飲んでますからね。自分のお父さんは飲みますよ。
結婚したらいいんだ。
いいではないですけど、一応お酒飲むのはダメではありますよ。ダメってみんなあの言われるんですけど、
ネパールで、
はい、だけど飲んでる人はもう飲んでますね。
でも
隠れてる飲むのは多いんですよ。
沖縄にいるネパール人お酒大好きだからな、みんなな。
そうですね。
俺が
家から離れてるからみんな。
俺が会ったネパール人みんなベロベロなってる。
みんな強い感じがしますね。
あ、ソウルトゥーソウル行ってからな。観光客をナンパするっていうネパール人多いからな。
いるのかな、分かんないですけど。
いや
いや、ソウルトゥーソウル行ってないから。私はいいやつだから言ってないんですよ。
たまにしかな。
お昼あのあっちのカレー屋さんにいたんですけど、うん、アジアンダイニングの、
うんうんうん、
で一人来てから一人とあの知り合いなんですよ、
うん、
町一緒で、
うん、
最近な、まあ、言われたのは最近なもう自分日本に来てからお酒飲めるようになったんですよって言われて、
うん、
なんでイーサー飲んでみたいな感じで自分が言ったんですね、
うん、
イーサー飲んでて、いやネパールにいる時は全然飲まなかったのにって、うん、じゃあ飲んでどういうあれなのみたいな感じ、うん、楽しいとも、うん、あの飲んで悲しいみたいな感じ、どういうタイプなのったら、飲んだらめちゃくちゃ楽しくなるから飲みたいですって言われて、うん、もう楽しんでるからいいさって言ったら、もうバレたらダメだなって言われるんですよ。
まだネパールから来たばっかりだからビビってるんだ、
はいはい、そうですね。
でもラムちゃんはもう日本に来て長いネパールの先輩だから、
そうですね、いいよいいよ飲んじゃえ飲んじゃえ、
うん、
今度自分の家に来たから一緒に飲もうねって言ってからバイバイしましたね。
ああ、じゃあちょっと YouTube だからこれ世界で見れるさ、
はい、はいはい、
だから
そうですね、
ラムちゃんの、両親が見てる可能性もあるから、ちょっとあのネパール語で弁明だけしとこ。
いやいやいや、なんで言わすんですか。
いや、本当は飲んでませんよって言うよ、ネパール語で。
ああ、私ですか。モイレロクシーサツイカディナ。
なんて言ったの。
あ、私は本当に酒飲んでないよ。声したらもうなんかバレそうですね。本当に飲んでるやつって。
いや、日本語で何言ってるか分からんから、ね、
そうです、
ネパール語で飲んでないよって言っとけばバレないでしょ。
バレる話がありますね。なんか分かってる人は、はいはいはい、こう言ってるよって言う人もいるはず。
あ、日本語
だけど、はい、まあたまにはいいんじゃないですかっていうあれもあるんですよ、親さんたちから。
その感覚が分からんな。要は 何に例えきれるんだろう、日本だったら。あ、だってルールでは別にいいわけで、
はい、
タバコに近いんかな。だからタバコもルールではいいもんな。あ、難しいな。
難しいですね、
うん、もう本当に
本当に行かないと分からないですね。
感覚だからな、
はい、
要は言葉で説明して分かるようなことじゃないな、
はいはい、
もう昔から漂ってるなんとなくの雰囲気ってことでしょ。
そうですそうですそうです、
うん、
でまたあのヒンドゥー教の中もあれあるんですよ、また家で飲めるとか飲めないとか分かれてるんですから。もちろんネパール行ったら分かりますよ、
うん、
ベロベロになってる家もあって、全然酒飲まない作らない家もありますよ、
うん、
で家で酒作る家もあって、
あ、家で作る人もいるんだ。
そうですそうですそうです、家で自分が飲むため作るみたいな感じでもあって、
あ、まあ家にもよるんだ。
あと米から作るんですよ、なんかあれ、うん、なんか酒じゃないんですけど、あれももう結構家で作ってる人が多いですね。
くくりラム、
くくりラム、くくりラムはもうもともと有名な酒ですね、
うん、
42.8% ですよあれはもう今まで飲んだことないです私は。
これをあの、いや飲んでただろこの前、
はい、
一緒に飲んだよし、アジアンダイニングレストランで。
くくりラムですか。くくりラム飲んでたのかな。飲んでないと思いますよ。
あれくくりラムじゃないば前飲んだやつ。前って言っても結構前よ。
ボーティカかもしれないですよ。
ああそうなんだ。
なんか自分は本当にあのあれのなんか強いから。
あれサトウキビのお酒だっけ。
サトウキビです、
うんうん、ラム酒のラムだよな、は
い、そうですよ、
うん、
ラムラムだからもうくくりラム、私もラム、飲まないですね
いや飲みそうだろ逆に。
ですよね。なんかみんなに強いと言われるんですけど、そんなにお酒強くないんでしょ私。
ラムちゃんな。
そうですよ、わかりますよね。2杯飲んだらベロベロですね。
あ、 A ランチでもベロベロの様子流れてたしな。
あ、流れてました。
RBC の、
あ、ありましたっけ、
あの東京行った時のよ。
ああ、はいはいはいあれはもう
ラムちゃんが東京のモデルさんに恋をしてなあの酔っ払って記憶ない時にネパール語でラップを歌って愛の告白してたからな
あれ楽しかったよ、すみさん。もう
さやちゃん、
あれはそうですよ、東京マジで楽しかった。今までの最高の旅行ですね。また4人で行きたいですね。どっか
なんだっけ、一番今まで食べた美味しかった料理の居酒屋の名前覚えてる。
あの鳥焼きですけども、
ああ
、あの何鳥でした。
鳥貴族。
あ、鳥貴族
ラムちゃんが日本に来て一番食べて美味しかったのが鳥貴族。
鳥貴族です。めちゃくちゃ美味しかったですなんか口に合いましたよ食べて美味しい。
あうんの呼吸。
はい、あうんの呼吸ですね
ちょっと違うけどな、使い方。
そうですね、だから、ああ、そうですね、もう沖縄にないですよね、その店。
ない。
あ、
東京とか大阪とかなんか都市部にいっぱいあるけどね。
あ、うん、じゃあ内地に行かないと食べれないっていうことですね。
うん、そうね。
今度はもう行きたいですね、また。
それか、はい、ラムちゃんが、
はい、
ネパール人には絶対これ受けますよって言って、
はい、
沖縄にネパール人いっぱいいるから、
はい、
沖縄で鳥貴族やらせてくださいって言ってお願いすればいいんじゃない。
あ、
鳥貴族の
来ます、ね、
看板借りて、
はい、
ラムちゃんが始めればいいわけ、沖縄で。
いいですねいいですね。
マジでいいんじゃない。
あ、いいと思いますね。じゃあネタにもできそうですね。
お、そうよ、
アピールしてから。
お、
鳥貴族、私だけ好きじゃなくてネパール人みんな好きだよみたいな感じで。
あ、そうそうそう、そうそうそうか分からんけど
そうですね、まず内地行ってから食べてきましょう、うん、鳥だけですね、
う
ん、
そう。
今度はまた行きたいですね、はい、
9万1000円ね、9万1000円あれば、
はい、
往復で、今のところ計算ではいけるから、まあ、10万だな結局。
そうですね、
1人10万。
1人10万だけですか。もうちょっと
かかりもうちょっと
かかりそうですよ、
まあ、最初
カツマンズからダングまで行くのは飛行機近かったら12万ぐらいかな。
うん、
はい、
でも最終的にはまあ12万、1人12万ぐらい。
はい、
まあ、今でありがたいことにリスナーの皆さんから、
はい、
10万ぐらい、多分、合計いただいておりまして、
はい、
最終的に浅戸亮さんから、50万もらえば大丈夫だな。
いやいや30万でしょ
う。いやいや30万はもらう気だわ
いや向こうは言ってますのでいや、そういうことですね、
はい。
まあ、今日メールはもう終わりですかね、一つで。
うん、今日はそう、あといつ来た、リエちゃんのピンチヒッターのシュリノスケさん、ラムちゃん、こんにちは、
こんにちは、
ラジオネーム武蔵です、ありがとうございます。先日久しぶりにアマゾンプライムでドリフを見たんだけど、子供の頃以来めっちゃ久しぶりだけどめっちゃ面白かったですね。色褪せないなって思いました。シュリさん、ラムちゃんに質問ですが、
はい、
お笑い芸人を目指すきっかけと好きな芸人さんがいれば教えてください、お願いしますと。あと1分で読んじゃったな、ラムちゃんが言うかじゃあ、
はいはい、
お笑い芸人目指すきっかけ。
あ、私ですか。
うん、
自分は、もともとあのこういうテレビに出るのは好きだったので、
うん、
であの目指したかいうか、あの私はアクターになりたかったんですよね、前から言ってるんです
けど、俳優ね、
俳優になりたかったんですけど、うん、もうあのバイト先でシュリさんと会って、
うん、
まあ、どっちにやるとになってたんですけど、お笑いも好きだから、うん、もうとりあえず お笑いでやってみたいみたいな感じで、
うん、
もう芸人になったんですね。そういうきっかけですよ ね
好きな芸人は、は
い、好きな芸人は志村けんです
、
はい、
ドリフだけに
もう本当に一回は会いたかったんですけど、もう本当に残念でしたね、
うんうん、日本で好きな芸人は志村けんで、
はい、
もう一番好きな芸人は、
一番好きな芸人はドゥルムスさんです ね、 、はい、
ね、ネパールのドゥルムス、
ドゥルムスさん、
検索したら出てくるかな。
そうです、ね、
出てこないかな。
ドゥルムスって検索したら出てくると思います。
カタカナでも、
カタカナでも出てくると思いますけど、まあ、一応英語で入れた方がいいですね、
はい、まあ、ネパールの志村けんみたいなね、
はい、そうですね、
方がいるということで、
はい、
武蔵さんありがとうございます。
すい
ません、時間なくて、
はい、
はい、ということで、
今日の、
はい、お時間ですかね。
そうですね、オリジンジャンプルー、はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シュリさんもありがとうございました。
す
バイバイ。
こんな感じで終わるんだ。
そうですね、
フランクだな。